歴史を振り返りますと、多くの成功した人物には必ずと言っていいくらい有能な側近がついていたわけでございます。これは私の師匠でもある松下幸之助、私は財団法人松下政経塾の第一期卒でございます。私の師匠の一人というよりも第一番の師匠でありました松下幸之助には大番頭がついておりました。高橋新太郎という大番頭がついており、これによって松下幸之助は存分にトップとしての力を表すことができたわけでございます。また松下幸之助と並び称される偉大な経営に本田宗一郎がおりました。本田宗一郎には藤沢武雄という人物がおりました。本田宗一郎の夢を、これを実らせるために支援を徹底したマネージャーでございます。あるいは中国を見れば、毛沢東にはこの毛沢東の信任をしっかり受けていた周恩来という首相が補佐役でついていたわけでございます。周恩来がいなければ毛沢東の事業というものはどこまでまとまったかと言われているわけでございます。あるいは歴史を遡って豊臣秀吉の場合、弟が立派でございました。豊臣の秀長という弟がおりまして、この弟が徹底的に兄をマネージャーとして支えておりました。最も有力な補佐役と言われたのが秀長だったんです。歴史にはほとんど名前が残っておりません。また歴史ドラマを見ましても、秀長が登場する場面というのはほとんどないです。しかしこの秀長がいなかったならば、兄秀吉の働きは十分には実らなかったと言われているわけでございます。私はこの側近と呼ばれ、トップの陰に回り、トップのために頑張りながら、しかし歴史にはほとんどその名前が残っていかない。残っていても注目されない。しかしその側近がいなければトップの成功はなかったということを考えますと、いかにこの側近が重要であるか。自分と気持ち、志を同じしてくれる、重ねてくれる側近がどれほど重要であるかを思うわけでございます。それから中国の歴史を見ますと、漢を建国した劉邦という人物がおりました。この劉邦、大変人柄が大きくて、いろいろなタイプの人材が劉邦のもとに集まってきたと言われております。この劉邦には後方支援を担当した昭華という側近がついていたんです。劉邦が兵を起こすもっと前、ささやかな地方長官をやっていた頃からついていった人物が昭華でございます。この中国を統一して漢を建てるという大事業、これをやったのが劉邦でございますが、劉邦をそばで支えておりましたのが昭華でございます。でこの劉邦が天下を取るにあたり、あの始皇帝が建てた秦を倒していきます。でその秦という国が持っていた律令図書、つまり中国全土の地理であったり人口であったり、また生産力であったりというこの天下の記録というものがあります。統計というものが当時ございました。で昭華はこの秦が持っていた律令図書という記録、これが損なわれないように、焼かれないように、まずこれを手に入れていったわけでございます。他の武将たちは一体何をやったかっていうと、争ってその秦の都咸陽に攻め入った時の話でございますが、もう競い合うように黄金やあるいは宝物を奪っていったわけでございます。でも一人昭華は律令図書という記録を手に入れたわけです。金銀財宝なんてこれはいつでも手に入れることはできるわけでございます。しかしせっかくの中国全土の記録というものは、一旦これを損ねたら、これを修復するにはもう莫大な時間と労力がかかってしまうわけでございます。だから何よりもこれを無傷で焼かれないように 手に入れようということを最優先した人物が商家だったわけであります。何のためか、それは劉邦が天下人になった時に中国全土をまとめ上げるために必要なものが何よりも律令図書であったからでございます。そういう価値観で側近として劉邦を支えられたのが商家であったわけでございます。まあこうして活躍した人物のそばには必ず有能な側近がついていたわけでございます。皆様にはもっともっとお持ちである天文を生かして世のため人のため事業を大きく展開していただきたい次第でございます。そのためには皆様にこれから重要になる側近、すでにいらっしゃるんであればますます側近に磨きをかけていただきたいと思います。またいよいよこれから側近を獲得しようということであれば、これからお話しする内容をよく受け止めていただいて、納得のいく、これならばトップと側近とで二人三脚が組める、そういう側近を獲得し、また育てていただきたいと願う次第でございます。